皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。配信トラブルがありましたけども、ネットの皆さんもおはようございます、見えてますかね。はい、国重さんが大汗をかいて直してくださいました。はい、ありがとうございます。今日はアドベントの第1週ですけれども、説教の私のシリーズですね、先週お話ししましたけれども、今日から新しいシリーズを1年間お話ししたいと思うんですけれども、新シリーズで新イエスというですね、新イエス、イエス、イエス様は変わらないんですけれども、イエス様についてこれまで語られなかったっていうとちょっと大冗談に構えすぎてるというか、いやそれは誰でも喋っとるわいって言われるかもしれませんが、できるだけこれまで語られなかったようなこの私たちの救い主イエス様のお話をしたいと思うんですね。というのはこの1年さよならキリスト教というテーマでお話をしてまいりましたけれども、その1年間で私自身が感じたことは、我々キリスト教会教会は、キリスト教の形は伝えてきた文化とか思想とか、行事とかね、形は伝えてきたけども、そのキリスト教の核になる中心的なメッセージ、それはイエス・キリストですから、そのイエス・キリストについて伝えてはきたけども伝えきれていないというか、届いていないというかね、そういうことを私自身一番強く感じたんですね。で、この1年かけて、私自身もこのより私たちの救い主であるし、私の師でもあるイエス様のことを自分ももっと知りたいし、また、日本の人たちに、世界の人たちにこのイエス様という方はどういう方かということをですね、できるだけこのダイレクトに伝えていきたいなという思いでこのシリーズをお話ししたいと思うんですけども、今日のタイトルはですね、 0.1 ミリの救い主という、このタイトルで一体何を喋るか分かる人は多分いない、多分いない。私自身もこの、シリーズの話はずっと、秋ずっといろいろ考えてはきたんですけども、その中で気がついたことなんですね。で、このタイトルの意味をお話の中で皆さんに分かっていただければと思いますけども、今日の聖書の箇所ですね、ルカ福音書の1章の30節から32節、先ほども読みましたけれども、もう一度読みたいと思いますが、いわゆる受胎告知の箇所ですね。すると天使は言った、マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい、その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる、神である主は彼にダビデの王座をくださる、天使がマリアのところに、マリア、ナザレの少女でありましてね、特段、何か目立ったところのあった人ではない、本当に普通の女性であったと思いますけれども、いきなり天使が現れて、あなたは身ごもって男の子を産むとこう伝えるわけでありますね。で、今日のテーマはマリアはなぜ身ごもったのかというところなんですね。マリアはなぜ身ごもったのかというですね。で、もちろんそれは救い主、私たち人類の罪を背負って、死ぬためにこの地上に人となって来てくださった神の一人子ですね、一人子のある神がこの地上に出現するためにマリアは身ごもったわけですね。しかしこれは当たり前のことではないと思うんです。というのは、このもし人としてイエス様が現れるだけだったら、 まあ、あの皆さん、ターミネーターという映画昔流行りましたけど、あのご存知でしょうかね。あの未来の人が突然現れるシーンがあると思うんですけど、神様は創造主ですから、このある日突然、例えば誰も見てないところでイエス様がシュシュシュッとこうね現れるだとしても何の不思議もない。そもそもアダムを地の土の塵から作られたんですか、神様。アダムというのはこのアダムですかね、土という意味ですからね。土から作られてるんだから、それイエス様をマリアを通さなくて、シュッてこう出す。で突然ガリラヤ湖のほとりに現れて、福音を語るということがあっても不思議じゃないわけです。あの神様はそんなことは簡単におできになるわけですね。突然ガリラヤ湖のほとりに現れることもできたのに、わざわざ、まあ、言ってみればマリアのお腹を借りたわけです、ね、マリアのお腹を借りて神様がこの人となってこの地上に現れてくださったということですね、うん、でもなぜね、じゃあその身ごもったのかと、突然現れるんじゃいけなかったのかということですけど、それだとですね、イエスがその体において普通の人間であるということが証明されないんです。突然シュッと現れた、誰もそのイエスは普通の人間だということを証言できない。まあそれっぽいけど違うかもしれない、ね、うん、あのそう見えてるだけ、今いわゆるバーチャルリアリティなんて今言いますけど、そう見えてるだけ、そういうふうにあの、語った異端もその後出てるんですけども、でも突然現れた、誰も見てないところで突然現れたのでは、イエスは普通の人間、私たちと同じ体を持った普通の人間だということを証明できないんですね。つまりイエスは間違いなく人間である、私たちと同じ体を持った人間であるということを証明するためにマリアは身ごもらなければならなかった。これ当たり前のことですけど、当たり前のことじゃないんです、ね、わざわざ神様はそのプロセスを取られてるんですね。人間であるとは肉体を持ってるということですね。そしてすなわちそこに命があり、死が必ず訪れるということです。この方は私たちと同じ肉体を持ち、そして同じ命を持ち、死を迎えなければならないんだということをですね、マリアの妊娠と出産ということを通して神様は少なくともマリアには、疑うことのない事実としてお示しになったということ。だからもし誰も見てないところで突然出現したら、そのことを誰も証明できないんです。いや、あの人は間違いなく人間でしたと、私が産んだんですというこのマリアの証言は、他の誰にもできない、しかし何よりも大切な証言であったということですね。でマリアはこのイエス様を妊娠して出産して育児をして、そして成長をずっと見守ったんです。聖霊によって身ごもったということも、それは彼女自身が分かってたことですね。彼女しか分からないことです。でも彼女はそれを分かってた。で出産の時にはヨセフが立ち会ってます。立ち会い分娩ですね、ベツレヘムの馬小屋なのか洞なのか分かりませんけれども、生まれた赤子を貝羽桶に寝かせたと。だからマリアから生まれたということはヨセフも確認してるんですね。でマリアのお腹が大きくなってるというのは、 実はもう一人エリザベトも確認してるんですね、うん、でその後な30年間マリアの家族としてイエス様は過ごされてるんです。だからこの妊娠出産と30年というのはこの人は間違いなく普通の人ですということを証明するための期間だったということです。しかしイエス様30歳になられた時に、まあ、突然日本でいうとこの出家をするわけですね。家を出て福音を語る、神の国は近づいたと語る、弟子を集め、また印と不思議を行って、人々を驚かせ、また多くの人を集めていくわけですね。でその様子を実はマリアも見てました。でもその30年間がちょっとマリアの目を曇らせたんでしょうか、イエス様が人々と話をしておられる時に会いに行ってるんですね。で母と兄弟たち、実は、イエス様の弟や妹がいたわけですね。ヨセフとの間に生まれた兄弟たちがいた。でこの人たちはイエス様と一緒に育ってるわけですけれども、話したいことがあって外に立っていたと書いてあるんですが、まあ、連れ戻そうとしたのか、みんながちょっとあんたのところの息子がおかしなことをやってるよというような噂が立って心配になってやってきたのか分かりませんけれども、でマリアは自分がこの子が特別な聖霊によって身ごもった子であるということをもちろん知ってたと思いますけれども、うん、でもまあ人々の圧力に負けたのかどうか分かりませんが、イエスのところに、まあ、普通の母としてやってきた。それに対してイエス様は、私の母とは誰かと、私の兄弟とは誰かと言ってですね、拒絶するわけですね。30年間ずっと一緒に過ごした母マリアですけれども、この段階でイエス様はスパッと線を引かれるわけですね。まあ、これまでありがとうと、あなたは私をこの地上に生み出して今日まで共に過ごしてくれたことを、で私が人間であるということを間違いなく確認してくれてありがとうと、でもここからは私の神の子としての生涯が始まるんだ、時間が始まるんだ、で見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいると言ってですね、父の御心を行う者こそが私の母であり私の兄弟であると言われて、この肉による家族ではない信仰による家族こそが新しい家族だということをイエス様は制限されるんですね。まあ、マリアもちょっとびっくりしたと思いますけれども、しかし、まあ、多分ねこう言われてマリアもやっぱりこの人は特別な人だったんだなということを再認識したんじゃないかと思うんですよ。でその後、まあ、これはガリラヤの話ですけれども、イエス様一行がエルサレムに行かれました。でそのエルサレムの一行におそらくマリアも一緒にいたと思います。というのはご存知のようにイエス様の十字架のもとにいるんですね、マリアが。これはヨハネ福音書にちゃんと書いてあるんですね。イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。いやこれはね本当に残酷なシーンですよね。マリアは聖霊によって身ごもったあの方が、30年共に過ごしたあのイエスが何の罪もないということを一番分かってるわけじゃないですか、マリアが。ですよね。母としてずっと過ごしてるわけですから。でもその何の罪もない我が子が目の前で十字架に貼り付けになっているというのをマリアは目撃させられてるんですよ。いや神様あまりにもかわいそうですよと言いたいですね。マリア、ね、突然聖霊によって身をもって、誰も知らないところで出産し、でも30年間普通に一緒に過ごしていたら突然家から出てもうあなたは私の母ではないと言われたのに目の前で十字架にかかって死んでいく。 まあどんな気持ちでねマリアは見てたでしょうかね。まあその時にもちろん皆さんご存知のようにこの時イエス様はヨハネに対してね、ここにあなたの母がいるよと言ってねヨハネにマリアを託される最後の優しさを示されたということも書いてありますけれども、つまりマリアはイエスが人間として死んだということを確認したんです。そこでね彼女ぐらいこの人が人であったということを明確に理解できた人はいないわけですね。でもその後マリアはもう失望して、ね、神様は私になんでこんなひどい仕打ちをなさったんですかと、なぜ私はあなたによって身ごもり、そしてあなたに与えられた子供を目の前で死なせなきゃいけなかったんですかと嘆いたと思いますね。まあ、神様に文句言ったと思いますよ。どうしてこんなことされるんですか。しかしその後、まあ、復活のシーンにマリアの名前は出てこないんですけれども、イエス様が天にお帰りになった後の弟子たちの名前とともにマリアの名前が出てくる。使徒言行録の一章に出てくる。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。これイエス様がオリーブ山から天に帰られたんですね。そこから帰ってきたと。で彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと書いてある。つまりイエス様の復活、さらに昇天にマリアは立ち会ってる。復活したイエス様に出会って、そして天にお帰りになる姿をマリアは確認して、ああ神様、私はこのために選ばれたんですかと。多分そこで、まあ、十字架についたイエス様を目の前で見てた時には彼女も嘆いてもう涙が枯れるほど泣いたと思いますけれども、復活したイエス様に出会って、そして天にお帰りになる姿を見て、ああ私の務め終わったなと多分思ったでしょうし、あ、この方は間違いなく救い主だと彼女はそこで確認したと思うんですね。なので彼女もそして兄弟も、あの時イエス様を連れに行ったあの兄弟も弟子の一人になっている。家族じゃない、イエス様を信じる弟子の一人にここでなっているということです。なぜなったか、それはイエスの死と復活を目撃したからです。イエスが死なれたこと、そしてよみがえられたことをマリアは目撃した。だからこそ弟子の一人になっていたということですね。まだ今日の説教のタイトルの理由を説明しておりません。ちょっとマリアのいいイラストがなかったんですけど、はい、まあ、あの妊婦さんのイラストですからね。マリア、一応マリアということにしておいてください。はい、妊娠しましてね、そして、突然の、 あの全く統一感のないイラストで、突然のこれは住民登録をせよというね、命令でもってヨセフと一緒にナザレからガリラヤに行くんですね。これもう出産間近だから、ある意味流産の危険があるというかね、だったと思いますよね。そしてナザレ、ベツレヘムに着いたんですけど、もう宿屋がいっぱいで産むところすらない。聖霊が与えられた子供であるのに、この子を出産する場所すらない。まあ、でも無事に生まれてよかった、ね、マリアもちょっとほっとしたでしょう。産み落とすことができたということですね。主に感謝したと思いますよ、ね、でもその後の30年間共に過ごして、そして、突然出家をなさった、そのわずか後ですよね。目の前で十字架について死ぬ姿を見せられてる。まあこんなに大変なね、数奇な運命を 下手女性はおりませんね。さあここからですね、マリアが身ごもったということはですよ、皆さん何となく分かってると思いますけど、受胎した直後は受精卵なんですよ。私たちイエス様というと人間の姿しか想像しないじゃないですか。でもマリアが身ごもったということは普通の人間として身ごもってるんだから、最初は一個の細胞なんですよのはずです、ね、マリアはこのお腹の中でイエス様が育っていくことを確認しているはずなんですね。普通の人間と同じプロセスで人間になられているわけです。つまりですよ、創造主である方が私たち人間を救うためにたった一個の細胞になったということです。そしてマリアは普通の妊娠期間を経て嫁き10日、イエスを出産してるんですね。受胎告知でエリサベトのところ一回行ってるんですね。ユダヤ地方まで行って、それから今度またベツレヘムに移動して2回も長旅してるんです。ちょっと心配ですね。普通はしないです、こんなことはね。流産の可能性もあったと思いますけども、でも、神様はそれを守られてマリアは出産したということですね。はい、つまりこういうことですね。また違うイラストで申し訳ないですけども、はい、よりちょっとマリアっぽい感じですけど、このマリアのお腹の中の最初のイエス・キリスト、受精卵なんですよ。最初のイエス・キリスト、このサイズが 0.1 ミリ、約 0.1 ミリ、つまり創造主なる神は私たち人間を救うために 0.1 ミリになってるんです。信じられますか？皆さん 0.1 ミリどれぐらいだと思います？修法用紙約 0.1 ミリ、この厚みですよ。これが 0.1 ミリ。皆さん、これが神の技です。これが神のへりくだりなんです。これが神が私たちを救うためになさったことなんですよ。そんなことしなくてもいいと思うんですよ、私は。普通にガリラ湖のほとりでシャッと出てくればいいんですよ、うん、でもね、いいと思うんですよ。でもそれじゃあ普通の人間だったということが証明できないでしょ、ね、だからこれなんですよ。これは神がお作りになった秩序ですからね。神は人間をこの地上に生み出すために、まあ、アダムといえば別ですけども、その後はみんなこのプロセスで生まれてるわけです。だから神がお作りになったプロセスだから、神ご自身もそのプロセスを守られて、わざわざマリアのお腹に受精卵として来られてる。考えれば考えるほど信じられない。ということはこの中の DNA はどうだったんだろうかとかですね、まあ、私の想像いろいろ膨らんでいくんですけど、これが最初のイエス・キリストです。最初のイエス・キリスト、 0.1 ミリだから 0.1 ミリの救い主なんです。多分世界でこの話は私しかしてない、うん、気づいた人はいない、いるかな、いたとしてもなかなか日曜日の説教ではしないだろうな多分、そんな不遜な話はちょっとで炎上するかもしれない。私はこれは私たちに対する神の恵みとしてお話ししたい、神が私たちを愛しておられる、私たち一人一人を救う、私たちのために命を捨てる、そのためにこのことを 神ご自身はなさったんだということですね。ここに神の愛を深く私たちは感じなきゃいけない。危険ですよね。あらゆる危険がある。でも神はそんなことは厭われずに私たちを救うために、そして神ご自身のお作りになった秩序の中でこの地上においでになったということです。はい、 0.1 ミリの救い主、一人子の神は私たちの罪の身代わりになるために人間になってくださいました。人間でなければならないんですね。人として身代わりに死ななければならないから、それは他のものでは変われない。そして間違いなく私たちと同じ人間であることを証明する、証言するためにマリアのお腹を借りたということですね。だからマリアは最初の初代教会のメンバーの一人として、彼女はずっと証言した。イエスはね、私のお腹を借りてこの地上に来てくださった。あの子は確かに私のお腹で大きくなって私が産んだんです、人間になったんですと、そう多分彼女はね言い続けた。他の人が何と言うと、私のこの体験は決して覆りませんと。そして間違いなく十字架の上で命が絶えた、でもよみがえった、だから私はここにいるんですと、最高の多分伝道者になったですね、マリアは。そして誇ったでしょうね、自分が女性であること、自分が選ばれたこと、自分が救い主を生み出せたことを誇ったでしょうね。人間として生まれるために全宇宙の創造主ですよ、全宇宙の創造主がたった一個の細胞になってる、 0.1 ミリになってる、全宇宙の創造主ですよ、たった一個の細胞になった。そして妊娠出産したマリアはイエスが間違いなく人間として生まれ人間として死んだことを身をもって確認した。つまりクリスマスはですね、12月24日じゃないんです。その戸月10日戻んなきゃいけないんですよ。というか、まあ12月24日は後からつけた日だから本当のことはわからないんだけど、本当のクリスマスは受胎の日なんです。受胎日とかつくの、なぜならばそれが神の救いの日だからですよ。そこから神、もちろんその前から神の救いの計画が始まってますけども、具体的にはそこからスタートしてですね、 0.1 ミリになられた神の救いのスタートの日、それを私たちは知らなければならない。なのでこのそういう意味でこのルカの福音書を読むとですね、この意味が違ってくるんです。マリア、恐れることない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むんだと、これさらっと読んでます。これね、さらっと、ああマリアが選ばれて男の子を産んだんだなと思って、いやいやそうじゃないです。ここに神の奇跡が、神の恵みが凝縮されてるんです。身ごもったというところですね。そして彼女のマリアの中から生まれてきてくださって、その子をイエスと名付けなさい、その方はその子は偉大な人になり意図高き方のこと言われると、意図高き方のこと言われる。でもそれは十字架にかかって死に3日目によみがえられたことによってですね。ただマリアはイエス様の復活されたイエス様にいつどのように会ったか分かりませんけれども、その姿を見たときにこの受胎告知を思い出したんです。ああ、あの時に言われたことがここで成就したんだ。 彼に父ダビデの王座を下さるのは当然のことだと、そうマリアは確信したんじゃないかと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、今日はアドベントの第一週でありますが、私たちのために神の位を捨て人としてお生まれくださったイエス様、その第一歩を共に確認することができてありがとうございます。人として生まれるということは、私たちと同じようにマリアのお腹を借りてそこで成長し、この地上に出てきてくださった、そのスタートはわずか 0.1 ミリの一つの細胞、神はたった一つの細胞になられた、あなたにためらいはなかったのでしょうか。まさにパウロがフィリピ書で言っておりますように、あなたは無になられた、でもそれは私たちを救うためです。私たちと同じ人となり、そして私たちと同じ血を流し、私たちと同じ死を味わうためであったことを感謝をいたします。今その恵みに私たちは欲している、その恵みの中にいることを覚えて本当に感謝をいたします。主よ、このあなたのなさった偉大なる御業、私たちがそれぞれがありがたく感謝を持っていただくとともに、またこの恵みの偉大さを伝えていくものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。